聖書の朗読をいたします。はじめに旧約聖書イザヤ書50章4節から9節までをお読みいたします。主なる神は弟子としての舌を私に与えた。疲れた者を言葉で励ます術を学べるように。主は朝ごとに私を呼び覚まし、私の耳を呼び覚まし、弟子として聞くようにしてくださる。主なる神は私の耳を開かれた。私は逆らわず、退かなかった。打とうとする者には背中を差し出し、髭を抜こうとする者には頬を差し出した。恥ずかしめと唾から、私は顔を隠さなかった。主なる神が私を助けてくださる。それゆえ私は恥を受けることはない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにし、恥ずかしめられないと知っている。私を義とする方が近くにおられる。誰が私と争えようか。我々は共に立とう。誰が私の裁き人か。私に近づくがよい。見よ、主なる神が私を助けてくださる。誰が私を罪に定められよう。見よ、彼らは皆衣のようにすり切れ、虫が彼らを食い尽くす。以上です。新約聖書はマタイによる福音書第21章の1節から11節までです。一行がエルサレムに近づいてオリーブ山沿いのベトファゲに来たとき、イエスは二人の弟子を使いに出そうとして言われた。向こうの村へ行きなさい。するとすぐロバがつないであり、一緒に転ばのいるのが見つかる。それをほどいて私のところに引いてきなさい。もし誰かが何か言ったら、主がお入り用なのですと言いなさい。すぐ渡してくれる。それは預言者を通して言われていたことが実現するためであった。シオンの娘に告げよ。見よ、お前の王がお前のところにおいでになる。柔和な方でロバに乗り、荷を負うロバの子、転ばに乗って。弟子たちは言って、イエスが命じられた通りにし、ロバと転ばを引いてきて、その上に服をかけると、イエスはそれにお乗りになった。大勢の群衆が自分の服を道に敷き、また他の人々は木の枝を切って道に敷いた。そして群衆はイエスの前を行く者も、後に従う者も叫んだ。ダビデの子にホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように。糸を高きところにホサナ。イエスがエルサレムに入られると、都中の者が、一体これはどういう人だと言って騒いだ。そこで群衆は、この方はガリラヤのナザレから出た預言者イエスだ、と言った。祈りましょう。命の神よ、ただいま御言葉を賜りました。今日私たちはすべてに打ち勝たれたキリストをあがめます。賛美を捧げつつ、私たちもロバの子供のように主をお乗せしつつ、聖なる都エルサレムに入ります。永遠にあなたを愛し、あなたに従い、私たちも天の都エルサレムに主と共に入ることができますように。感謝と願いとを主の御名によって祈ります。アーメン。今日私たちは主路の主日の礼拝を久しぶりにこの教会の礼拝堂で捧げるはずでした。しかし新型コロナウイルス対策として、教会はなおしばらくの時、礼拝をはじめとする教会の初集会を中止せざるを得なくなりました。けれども文章を通して、あるいは教会ホームページの音声を通して、 皆様と共に今御言葉に聞いております。どうかこの時も神様を仰いでいくことを忘れず、それぞれの場で礼拝を捧げられますようにと願います。お帰りなさい。私は今日皆さんをこのお帰りなさいという言葉でお迎えしようと思っておりました。私たちの人生には予測のつかないことがしばしば起こります。まさかということが起こるのです。それは神様しかご存じないことでもあります。つい3ヶ月前、私たちは2020年という新しい年を始めました。その時に今日のような状況を誰が予測し得たでしょうか。主イエスは熱狂的とも言うべき群衆に迎え入れられました。私は昨年来日した教皇フランシスコの東京ドームにおけるミサに招かれて参列をしてきました。数時間待った後にパパモービルと言われるオープンカーに乗って現れた教皇を迎える群衆に、この主イエスの出来事を重ね合わせて見ていました。カトリック信者の方々にとって教皇の来日はまさに歓喜の出来事でした。これまで私が経験したどの礼拝よりも熱と力を感じました。主イエスが入場された時にも群衆は熱を帯びて迎えました。ご存知のように、主イエスは首都エルサレムを拠点としていたわけではなく、ガリラヤ地方から来られたのです。にもかかわらず、今か今かと主を待っていた人々の中には、お帰りなさいと叫んでいた人がいたように私には思えるのです。主のご来訪を待ちわびて初対面の主にお帰りなさい、そう呼びかける姿はおかしなことではなく、自然な振る舞いのような気もいたします。しかし主イエスが小さなロバに乗ってエルサレム入場を果たしたとき、群衆はそれぞれの手にシュロやオリーブ、ナツメヤシなどの枝を持ってそれを振りかざしたり道に敷いたりして大歓迎をしました。けれども1週間も経たないうちに、その熱狂的とも言うべき群衆は早くも心変わりをし、主イエスを十字架につけて殺してしまうのです。単なる熱、そして熱狂とは全く違うのです。人々はここで叫んだと今日の聖書の箇所には記されてあります。実はこのイエスのエルサレム入場の記事は4つの福音書すべてに記されてあるのですが、ヨハネによる福音書では叫び続けたとも記されているのです。人間の変わり身の速さを思い知らされるような出来事です。いよいよ主イエスの十字架への一歩が始まろうとしている日曜日の出来事でした。主イエスは誰かに捕らえられて引っ張っていかれるようにしてではなく、自ら十字架への道を歩まれます。この時の主イエスの中には不退転の決意があったと見てよいでしょう。主イエスはまず二人の弟子に頼み事をします。それは、向こうの村へ行きなさい。するとすぐロバがつないであり、一緒に転ばぬいるのが見つかる、それをほどいて私のところに引いてきなさい。もし誰かが何か言ったら、主がお入りようなのですと言いなさい。すぐ渡してくれる。一体何をするために主イエスはロバを必要とされているのか、この時 二人の弟子たちには分からなかったことでしょう。しかし主イエスの言葉は、これから何が起こるのか、すべてご存知であったような確信に満ちた言葉でした。おそらく主イエスが王政になる向こうの村に行けば、きっと主イエスの信奉者がいたのでしょう。そこに行って、ロバを調達してきなさい、と言われたのです。なぜ主イエスがそのように弟子たちにお命じになったのか、そのことについて4節のところから記されています。それは預言者を通して言われていたことが実現するためであった。シオンの娘に告げよ。見よ、お前の王がお前のところにおいでになる。柔和な方でロバに乗り、仁を追うロバの子、転ばに乗って、ここには、旧約聖書イザヤ書62章と、ゼカリア書9章の言葉が合わさって引用されています。つまり王である救い主キリストは、ロバに乗って現れると、いにしえの預言者たちによって告げられていたのです。しかし王様が、転ばに乗っておいでになるとは、人々の心情からすれば、ちょっと期待外れなのではないでしょうか。王であれば白馬にまたがって颯爽と登場してもよいのではないかと皆さんも思われないでしょうか。しかも弟子たちが連れてきたのは荷物を運ぶ手助けをする子供のロバでした。一方馬はイスラエルでは戦争のため軍隊のために用いられていました。馬というのはいわば権力の印でした。しかし主イエスは馬に乗ってではなく、主がお入り用なのですと言ったロバに乗ってエルサレムに入場されました。これは王であるキリストは武力を思いのままにする指導者でないことを表すものでした。キリストは見える権力を手にされるのではなく、また人々に威圧感を与えるような様相でもなく、預言者たちによって言われた柔和な王様でした。柔和という言葉は今では聖書でしか聞かない言葉になったかもしれません。優しく、穏やかなと言ったらいいでしょうか。つまりロバに乗って来られる王は、心の底から優しさと穏やかさをたたえ持っておられるお方なのです。立派な服を着て、あるいは高級車に乗ってくるわけでもなく、貧しく質素なお姿で、主イエスはエルサレムに来られるのでした。こうしてイエスの仰せになった通りに、ロバと転ばを引いて、弟子たちは、主のところへ戻ってきたのです。エルサレムというのは山の上にある町です。私もかつて訪れた際に、オリーブ山から下ってくるところでロバを見かけました。高低差の激しい土地柄ですから、荷物を運ぶためのロバは欠かせないものです。今日の箇所では、主イエスがお乗りになったのはどちらのロバかわかりません。しかし、マルコによる福音書の記述では、転ばにお乗りになった、そう書いてあるのです。まだ一人前に仕事ができるかどうかわからないロバです。このロバからしてみれば、青天の霹靂だったかもしれません。つながれていたロバが、鎖から放たれて今、主イエスの前に立っているこの姿に、私たちの姿を重ね合わせて見ることができます。私たちは、普段の忙しさや自分の罪深さ、いろいろなしがらみに足をすくわれて、鎖につながれたような状態になっていると言えないでしょうか。いろいろなものに取り巻かれすぎてしまって、 自由に歩くことさえできないでいます。しかし主イエスの一言によってロバは自由になりました。それが主がお入り用なのです、その言葉でした。この主イエスの言葉、これは主イエスの御心を表していると言ってよいかと思います。主がお入り用なのです。主イエスは皆さんにも同様の言葉をかけてくださっています。皆さんの一人一人の名前を呼んで、主イエスはあなたは私にとって必要な人なんだ、そう言ってくださるお方です。この光栄を見過ごしていてはならないでしょう。私たちは力なく不器用で目の前の問題を乗り越えることさえできないかもしれません。しかしそれでも主イエスは私たちを招いてくださいます。主イエスは福音を告げ知らせる仲間として私たちを確かに必要とされておられます。こんな小さな自分でも、こんな弱さのある自分でも、こんな破れのある自分でもそう思うかもしれません。しかし主イエスにはあなたという一人がお入り用なのです。主イエスをお乗せし、その器として私たちを用いられるのです。また同様に私たちは隣人を自分の背中に乗せることもできるのです。縁の下の力持ちがいなければ、企業でも学校でも教会でも存続していくことは難しいことでしょう。教会は組織ではありません。建物でもありません。教会に連なる私たち一人一人が教会そのものだと言えます。私たちは喜んで、あるいは光栄なこととして主イエスをそれぞれの背中にお乗せして今歩んでいるでしょうか。私たちは常に主の命を身に帯びて歩んでいます。今私たちは折しも先の見えないような毎日を過ごしています。しかしそのような望みなき時にも主イエスを仰いで主に従う旅を今日からご一緒に続けてまいりましょう。お祈りを捧げます。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりとが、いつもまたいつまでも今日共に御言葉に聞いたお一人お一人の上にありますように。アーメン。